Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verses 29 to 30.
ルカの福音書6章29、30節を開けてください。
If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.
あなたの片方の方を打つ者には、他の方も向けなさい。上着を奪い取る者には、下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取るものからは取り戻してはいけません。
The title of today's message is The Way of Peace.
今日のメッセージのタイトルは平和の道です。平和の道。
This week we are continuing with our study on the Sermon on the Plain.
今週も平野の説教を学んでいきます。
This began at verse 20 of this chapter and continues through to the end of the chapter.
これは6章の20節から始まって、6章の終わりまで続いています。
The reason it is called the Sermon on the Plain is that it contains similar but fewer words to the more famous Sermon on the Mount.
平野の説教と呼ばれる理由なんですが、それはマタイの福音書にある有名な山上の説教と似た内容を含んでいるからです。
Which is found in Matthew's Gospel. Many biblical scholars point out that Jesus would have preached this kind of message in many locations.
多くの聖書学者たちがイエスは多くの場所でこの種の説教をしたのではないかと見ています。
It was his core message that he brought to the people.
実はこれがイエスが人々に説いた核になるメッセージだったんです。
In the message on Luke chapter 6 verses 27 to 28 on March 29th, we noted that the phrase, "But to you who are listening, I say," is key to understanding this teaching.
3月29日に6章27、28節をメッセージしました。その中でしかし今聞いているあなた方にという言葉がこのイエスの教えを理解する鍵になると私は話しました。
People cannot do these things unless they are listening to his voice through the indwelling of the Holy Spirit。
つまり人はその中に聖霊が宿り、その聖霊を通してイエスの声を聞いていなければこのイエスの教えを行うことはできないということです。
Only through Jesus, the Prince of Peace, are these things possible.
平和の君であるイエスを通してのみこの教えは実行できるんです。
In relation to things taught in the Sermon on the Plain and the Sermon on the Mount, there have been various views.
平野の説教と山上の説教に関してはいろいろな見解があります。
While we don't have time to look at them all today, I want to look at two views in particular.
それら全部は見ていけないので2つだけ話したいと思います。
Firstly, Martin Luther saw them as impossible demands that would continually remind us that we are sinners in need of a savior.
1人目、マルチン・ルターはこのイエスの教えをとても不可能である、不可能な要求だと見たんです。でも、そうであるからこそ、私たちは救い主が必要であることを思い起こさせると見たんです。
Secondly, Leo Tolstoy, he saw these as a way of showing us a walk towards perfection.
二人目、レオ・トルストイは、この教えは、完璧さに向かって 歩いていく道であると見ました。
That Christ has shown us the goal of perfection that we keep walking towards, but we never reach in this lifetime.
そしてキリストは私たちが向かって歩いていく完璧なゴールを示したんだと取ったのです。でも人は生きている間はそこに到達することはできないと彼は見ています。
I think these views are useful in helping us understand these teachings.
私はこの2つの見解はイエスの教えを理解するのに役立つものではあると思うんですが、
But they also have their flaws if they're taken to extremes.
極端な取り方をしてしまうと、欠点が出てくるように思います。
If taken to extreme, Luther's view can lead to inaction on these things other than just asking for forgiveness, but no change of people's behavior.
もし、マルチン・ルターの見解を極端に取ってしまうと、何にも行動しないで済ませてしまうことになると思います。
And people who take Tolstoy's view to extremes tend to try to achieve these things under their own strength, leading to self-righteousness.
また、トルストイの見解を極端に取ってしまうと、自分の力でイエスの教えに到達しようとして、独りよがりになるように私は思います。
I believe the key to following these things starts with our relationship with Jesus.
私はこのイエスの教えをフォローするための鍵となるのはイエスと深くつながることからスタートするこれだと思うんです。
The closer we walk with Him, the more our character is reformed by Him, the more these things become our nature.
イエスと親密に歩けば歩くほど私たちの人格がイエスによって改善されそのイエスの教えそのものが私たちの中の性質になっていくのだと私は思います。
Without that relationship with him, these things go totally against our fleshly nature.
このつながりなしにはこの教えは人の肉的な性質とは全く相反してしまうと思います。
A lot of people like to make sure they have their beliefs, their theology right, before they act out their faith.
多くの人が行動する前に自分の信じる宗教が正しいことをはっきりさせることを好みます。
Others try to act right first and work out their theology later.
またある人々はまず行動してからそれからその信じる宗教の中身を学んでいくということです。
However, if we look at the biblical pattern, it's more like this. Firstly, forming a relationship with Jesus, God.
けれど、聖書にあるパターンを見ると次のようになります。まず、イエスと神につながること。
Secondly, a moral reformation that starts with an inward change of heart attitudes, followed by outward actions by the working of the Holy Spirit.
次にモラルの改善が出ます。これは聖霊が働いて心の在り方と行動が変化するということです。
And thirdly, forming a theology as a way of expressing to others what we've come to understand about God.
そして3番目に、神学というものが形作られる。神学の体系化です。つまり、神について理解したことを他の人に表現していくということです。
Today we are going to look at the way of peace.
では今日は平和の道を見ていきます。
This is part of the moral reformation that we continually undergo as we walk with Jesus.
これはイエスと歩いていく過程で続いていくモラルの改善の一部になっていきます。
The more we become like him, the more we are going to walk in the way of peace.
イエスに似たものへとなっていくと、より平和の道を歩いていくようになります。
Some here may not have started that journey yet.
皆さんの中にはまだこの旅をスタートさせていない方もいらっしゃると思います。
Others are on the journey at various stages, different to one another.
また、スタートして今はその旅の過程におられる皆さんもいらっしゃいます。
We are all different.
みんなそれぞれ違うんです。
Some people progress faster than others.
人よりも早く工程を進む人もいれば、
Other people resist change a lot.
変化に抵抗してしまう人もいます。
As we examine the way of peace, let's think about where we are at.
今日平和の道を調べていくことで、今自分がどこにいて、何が前に進んでいかせないのかを考えましょう。
What is holding us back from making more progress?
I thought.
In today's passage, four principles of the way of peace are expressed.
今日の御言葉に平和の道の4つの原理原則があります。
Let's examine each of these one at a time.
では、それらを一つずつ見ていきましょう。
Firstly, non-violence.
一つ目です。非暴力。非暴力。
If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also.
今日の御言葉29節に、あなたの片方の方を打つ者には、他の方も向けなさいとあります。
Or the English Standard Version, to the one who strikes you on the cheek, offer the other also. I must confess that I've been blessed with a lot of peacefulness since I came to Christ.
私はキリストを知って以来、豊かな平和の祝福を受けてきていることを皆さんに公表します。
I'm currently not facing any threats of violence.
現在も暴力の脅しには遭っていません。
So in a way it's easy for me to think of myself, oh, I'm not violent, I'm a pacifist.
ですから自分のことを考えれば自分は非暴力的であり非暴力主義者だと言えます。
When you are faced with violence, then you really know how close to Jesus you are on the non-violence scale.
でも暴力に直面すると自分が暴力的になるかならないかでイエスと自分がどれほどつながっているかを知ることになります。
Because it's easy to be non-violent when there's no threat of violence around you.
自分の周りに暴力の脅しがなければ、非暴力的になることは簡単です。
Sometimes I can be quick to criticize other Christians who might, for example, have a different idea. They might train in self-defense or carry handguns around.
私は時に自己防衛の訓練をしているクリスチャンや銃を持っているクリスチャンを裁きがちになります。もしこの私も彼らの住む環境にいるとしたら同じようにするのかもしれません。
We shouldn't try to judge others. Each person's journey is different.
人それぞれに信仰の旅は違うのですから裁くべきではありません。
I can only share from my own journey and maybe that can help others along the way.
今日私は私自身の信仰の旅をシェアします。それが誰かの助けになるかもしれません。
Let's turn to Romans 12, verse 3.
ではまずローマ人への手紙12章3節を見ます。ローマ人への手紙12章3節です。
For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith that God has distributed to each of you.
私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。
Before I really got to know Jesus, I was heavily into martial arts.
私はイエス・キリストを知る前に格闘技に夢中でした。
Actually, I was hoping at that time to make it my career that one day I might become the master of my own academy.
実際、その方の仕事に就くことを望んで、いつか私自身の格闘技の養成所の校長になりたいと思っていたんです。
And I said to people, oh, it's a great way of keeping fit and it's useful for self-defense.
格闘技は自分の健康にいいし、自己防衛になると人々に言っていました。
And most of the time, if people tried to pick a fight with me, I tried to talk them out of it.Before I practiced any of my martial arts on them.
誰かが私に喧嘩を仕掛けてきたら、大概は格闘技を使う前に、話で解決するように心がけてはいました。
However, I confess I wasn't perfect in that regard. Sometimes I attacked first.
でも、やっぱりいつもそういうわけにはいかなくて、時には自分から攻撃してしまうこともありました。
One day, a small but significant event occurred that was the seed for change in my life.
そしてある日、私にとって重大なことが起こったんです。それが私の人生を変えるきっかけになりました。
It was when one of my friends demonstrated turning the other cheek.
私の友達の一人が、もう一方の方を一方の方を打たれもう一方の方を向けるというまさにその通りのことをしたんです。
See, I was walking along the road with two friends.
私は二人の友人と道を歩いていました。
Both of whom were pretty good friends of mine at that time.
二人とも仲が良かったんです、私と。
But they didn't get on that well with each other.
でも友人同士はそうでもなかったんです。
So let's call these friends A and B.
彼らを A 君、B 君と呼ぶことにします。
So as we were walking along, A said something that for some reason upset B.
A 君が言ったことで、B 君が気分を害したんです。
And I don't think that A meant to upset B, but now that I think about B's life in hindsight,I realized at that time he had a lot of issues going on in his life, which probably made him very easily upset.
私は A 君はそんなつもりで B 君に言ったんではないと思ったんですが、当時 B 君はたくさんの問題を抱えていたんです。それですぐに怒ってしまったんだと思います。
B suddenly punched A very hard.
B 君は突然激しく A 君を殴りました。
Now A was physically much bigger and stronger than B, and if he wanted to, he could have easily given B a beating.
実は A 君の方がずっと B 君より体格が良くて、簡単に殴り返すことができたはずなんです。でも彼は殴り返さなかったんです。
But A didn't fight back.Rather, he said he was sorry for upsetting B.
なんと A 君は B 君を怒らせたことを謝りこう言ったんです。
He said to him, I'll let you hit me again. I deserve it.
もう一回僕を殴ってい 僕が悪いから。
And this startled B. I could see he was like wanting to give A another punch. But he just couldn't.
その言葉は B 君をびっくりさせて、体はもう一度殴る格好をしていたけれども、彼は殴れなかったんです。
And soon B started to calm down, and they made peace and shook hands.
B 君は落ち着きを取り戻して、なんと握手をしたんです。
Only a few months later, an event occurred. After this event occurred, I dedicated my life to Christ at a Baptist youth camp.
この出来事の数ヶ月後、私はバプティスト派の青少年キャンプでキリストに献身しました。
However, it took another year from that point.As the Spirit worked on me for me to quit martial arts and truly surrender to God's calling.
でも、聖霊の声が格闘技を学ぶことをやめるようにと、ささやき、その声に応えて自分をキリストに明け渡すのに1年かかりました。
And when I obeyed that calling, I found true peace with others and true peace with God like I'd never experienced before.
でもその声に従えた時、それまで味わったことのない真の平和を見つけたんです。
And the peace helped me live at peace with others, and it started transforming my life from the inside out.
イエスが与えた平和は人と平和を持って生きていくことを助け、私自身を徹底的に変えていき始めたんです。
And the more that I've continued in his ways, various forms of violence and other sins have just stopped having a hold on me one by one over time.
イエスの道を歩く中で、私を元に引き戻そうとする私の中にあるいろいろな形の暴力が、なんと一つ一つ消されていきました。
That's 25 years ago that it all started, and he's been changing me ever since.
それは25年前に始まりました。そして今も続いています。
Each of your journeys is different than mine.
皆さんそれぞれの人生の旅は私とはまた違うものです。
Each of you have to examine your own hearts.
自分の心を自分で探らなければなりません。
What violence do you allow in your lives?
どんな暴力の形なら良しとしていますか？
Is it in word, verbally abusing someone?
口で誰かを罵っていませんか?
Or are you physically aggressive towards people who irritate you?
人を叩いたり、暴力を振るっていませんか?
Or are you just harboring violent thoughts inside?
暴力的な思いを抱いていませんか?
Or do you just use others to inflict violence on your behalf, like the military or the police?
警察とか軍隊といったものに自分の代わりに暴力をしてもらっていませんか?
Turning a blind eye to violence occurring to others.
他人に暴力が及ぶのを目をつぶっていませんか?
Watching videos or films of violence being done to others and enjoying it.
他人が暴力されているビデオや映画を見て楽しんでいませんか?
Each of us need to prayerfully examine ourselves.
私たちはおのおの祈りを持って自分を探ることが大切です。
And let's walk together towards non-violence.
みんなで暴力のない道へと歩いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The second thing in the way of peace is pacification.
二つ目です。平和の道二つ目。平穏さ。
Verse 29 says, If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them.
今日の御言葉29節に、上着を奪い取る者には、下着も拒んではいけませんとあります。
Well, the ESV says, From the one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. The Greek word that is translated as takes in the NIV and the ESV is aero.
新改訳聖書とイングリッシュスタンダードバージョンの奪い取るという言葉のギリシャ語は aero となります。
This word doesn't necessarily imply stealing.
この言葉は必ずしも盗むというだけの意味ではありません。
In the context of this verse, in addition to stealing something from someone, it can apply suing someone to attain their property or another kind of legal confiscation of property from someone.
誰かから何かを盗むという意味に加え、誰かの資産のいくらかを手にするために訴訟を起こしたりすることや、他の種類の法的な没収をも含むんです。
The principle here is of offering extra to someone who is taking something from you by force.
ここの御言葉の意味は、力であなたから何かを取ろうとする人に、それ以上のものを与えるということなんです。
Why would you do this?
なんでそこまでするのでしょう?
Because it's an act of love that just might impact that person's heart.
それは愛から出る行動、物を与えるという愛から出る行動がその与えられる人の心にインパクトを与えるからです。
Proverbs 18 verse 16.
箴言18章16節を見ます。箴言18章16節
A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.
新共同訳を読みます。贈り物をすれば、人の前途は開け。偉い人の前に彼を導く。贈り物をすれば人の前途は開け、偉い人の前に彼を導く。
In worldly thinking, it seems foolish to give something extra to someone taking things from you by force.
この世的な見方からすれば、力ずくであなたから何かを取ろうとする人に、それ以上のものを与えるなんて馬鹿げているように思えます。
And in the case of literally giving someone the shirt off your back, it requires trust in the Lord to continue to sustain you even when you've got nothing left.
誰かに自分のものを、上着だけでなく下着も与えるということは、主への信頼、神を信頼することがまず求められます。
But if you study the early church, there are many stories of people doing these things and it having a great impact on others.
でも初期の頃の教会はこうだったんです。何もかも主を信じて与え、それが人々へのインパクトになったんです。
And we have the knowledge that God does take care of those who walk by faith in obedience to His ways.
そのようにやれるのは神が神に従って信仰を持つ人の面倒を見られる、必ず面倒を見られるという知識があってのことです。
And his ways have great power in pacifying even the worst of people.
神の道は最悪の人々との間でも平穏さを持てる力を持っています。最悪の人々との間でも平穏さを持てる力を持っています。
Let's continue walking in His peace.
この力ある神の平和の中を歩いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The third principle in the way of peace is generosity.
三つ目です。気前よさ。三つ目、気前よさ。
The first part of verse 30 says, Give to everyone who asks you.
今日の御言葉30節に、すべて求める者には与えなさいとあります。
The Voice Bible says, If someone begs from you, give to him. In this case, a person is not trying to force us to give them anything. Rather, they are asking us for something out of desperation.
ここは何でもかんでも与えようと強制しているのではありません。絶望している人の求めに対する行動を言っています。
The Greek word translated as ask in the NIV and begs in the Voice Bible is ahitel.
新改訳聖書の求めるという言葉、そして音声バイブルの物乞いという言葉はギリシャ語ではアヒーテオとなります。
The usage of this word in this passage implies desperation in the asking.
この言葉は必死になって求めていることを指しているんです。
Jesus is calling us to be generous givers to those who are in need, just as God has blessed us with His generosity.
ですから、この御言葉はイエスが私たちに対し困っている人に対しては気前よく与えるものとなるようにと言われているんです。それはちょうど神様が私たちに全くそのようにされているのと同じです。
Proverbs 21 verse 13。
箴言21章13節。箴言21 13節。
Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered.
新共同訳を読みます。弱い人の叫びに耳を閉ざす者は、自分が呼び求める時が来ても答えは得られない。弱い人の叫びに耳を閉ざす者は、自分が呼び求める時が来ても答えは得られない。
Sometimes we hold back our generosity out of judgment towards others.
私たちは時に人を裁いて気前よく与えることをためらいがちです。
Sometimes we look at a person and say, they're only going to spend it on alcohol or drugs, so we shouldn't give them anything.
その人を見て、彼に与えても それはお金やお酒や麻薬に使うだけなんだからと自分を弁明するんです。
When we do that, we are being judgmental.
でもそれが人を裁いているということになります。
When we give freely to others without strings attached, we are acting in true faith.
私たちが無条件で与えるとき、それこそ、それは真の信仰からの行動になります。
Whatever the person does with what we give them is between them and God. He is the one to judge them.
与えられた人が、それで何を買おうと、何をしようと、それはその人と神との間のことなんです。
God doesn't ask us to be the judge, just to give by faith and let God do the work in someone's life.
神は私たちに裁くように求めておられません。信仰によって人に与え、そしてそれからのち神に働いてもらうことを求めておられるのです。
True generosity begins when we let go of our desire to exercise control over others.
真に気前よい人は、与えることによって人をコントロールする思いはありません。
Stop trying to play God and start trusting Him to do the work.
自分を神の地位に置くのはやめるのです。そうではなく、神に全信頼を置くのです。
Then you can become truly generous.
そうすることで、あなたも本当に気前よいものになります。
アーメン。
アーメン。アーメン。
The fourth principle of the way of peace is forgiveness.
四つ目、最後です。平和の道、四つ目、許し、許しです。
The second part of verse 30 says, And if someone takes what belongs to you, do not demand it back.
今日の御言葉30節に、奪い取るものからは取り戻してはいけませんとあります。奪い取るものからは取り戻してはいけませんです。
Well, the ESV, the English Standard Version, from the one who takes away your goods, do not demand them back. The last principle we are looking at today is not about restoration, as God will restore us in time, but rather it's about forgiveness.
実はこの今日の最後の原理原則は取り戻しについてではないのです。それは神が神の時になさいます。そうではなくて、許しについてなんです。
Letting go of the need to get even with the person who has taken from us.
自分から何かを奪った人のことも、奪われたものも手放すのです。
Letting go of the need to embarrass, prosecute, or otherwise punish that person for their sin against us.
失った面目も、そして訴えたい思いも手放すのです。
Learning to value relationship with God and relationships with others above our worldly possessions.
この世での自分の持ち物、それ以上に、神との関係、他人との関係に価値を置くことを学ぶのです。
Ephesians 4:31-32
では最後の御言葉、エペソ人への手紙4章31-32を見てください。エペソはガラテアの次です。エペソ人への手紙4章31-32です。
Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice.
無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを 一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。
Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you.
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
If we keep refusing to forgive people, it's just going to build up inside of us and cause all kinds of negative effects on us.
人を許すことを拒むと、自分の内側で膨れ上がるんです。そしていろいろネガティブな結果が生まれます。
It can get to the point where it interferes with our health.
あなたの健康をも害します。
And it will definitely interfere with our relationship with God and others.
もちろん神様そして他人との関係にも悪影響が出ていきます。出てしまいます。
If we keep demanding things back from people, it's a sign that our worldly possessions have become our idols.
奪われたものを取り戻そうとし続けることは、この世の所持品があなたにとって偶像ということになってしまいます。
If we learn to let go of our grip on the things we can't keep forever anyway, we find something more.
永遠でないものを握りしめることを手放す。これを学べば、あなたはそれ以上のものを見つけていきます。
That is a deeper relationship with God and others.
それが神様そして人とのより深い関係なんです。
Learn to forgive others.
人を許すことを学んでください。
Learn to value what is truly eternal.
真に永遠であるものに価値を置くことを学んでください。
Find the joy of forgiveness.
許すことの喜びを見つけてください。
アーメン。
アーメン。